ここは岩手県北二戸市にあるへのへの探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。へのへの探偵団探偵の川口七海です。今週私のもとに届いたミッションは、ヒメボタルの謎を調査せよ。岩手県北のヒメボタル生息地といえば折爪岳。まずは今日の調査を始める前に折爪岳について振り返ってみよう。100万匹以上のヒメボタルが生息する折爪岳の特徴の一つ目は豊かな風。冷たく湿気を多く含む山瀬によって冷涼で湿潤な気候がもたらされている。二つ目は豊富な水。山頂付近にある湧き水は名水スポットにもなっているそう。3つ目は電波塔が多数あること。周囲の山に比べ標高が高く障害物が少ないことから電波塔がたくさん建てられている。4つ目は全国でも最大級のヒメボタル生息地ということ。県内に限らず全国からヒメボタルを鑑賞するために折爪岳に多数来場者が訪れているそうです。それでは今日の調査を始めていきましょう。泉立さん、ヒメボタルの生態について教えてください。
大きさですが、オスは9ミリメートルでスリム、メスは 7.5 ミリメートルでずんぐりした形をしている小型のホタルです。光り方はオスが1秒間に1回程度、規則的に強く光ります。メスは2秒から3秒に1回程度、弱くぼんやり光ります。飛ぶことについてですが、オスは飛べますが、メスは後ろ羽が退化しており、飛ぶことができません。食べ物については、成虫は何も食べないため1週間から10日程度で死んでしまいます。幼虫はカタツムリなどの陸上で生活する貝類を食べています。
オスとメスでこんなにも違いがあるのか。今でこそ100万匹以上のヒメボタルが生息している折爪岳ですが、昔から多くのヒメボタルが生息していたのですか？
折爪岳についてはですね、この頃生息調査をしていくらか多くなって、うんうん、見られてる調査してですね、やっといくらかいるというのが分かってて、戦前あたりは山って言いますか、放牧地になってるので、うんうん、その頃は多分まだ飛んでなかった、いなかった、ただどっか来たのか分からないんですけどもね、うんうん、で今ブナとか、水などのまずその広葉樹がなって、うんうん、やっぱり肥沃な土地になったっていうので増えてきたんじゃないかなっていうことも、うんうん、いやもしかしたら飛んでるかもしれませんけどもね、うんうん、今のその環境として、前は放牧地だったんで、うんうん、みんな草刈って焼き畑農業みたいな格好でやってるので、草が放牧のあれになってて、うんうんうん、馬が前は旅であったりとか、そういうのやってる時代があったんですよ、うんうんうん、でそれをやめて今度は県有林になって、県でそういう木を植えて伐採して売ってっていうのやってだったんですけども、うんうんうん、それをやってるうちにだんだんにそのこういう人が増えてって、うんうんうん、で今のような状態になってるから、だと思うんですけどね。
そっか、じゃあ環境の変化に伴ってヒメボタルも、
ただ山頂時代もしかしたら前からブナとかあったんでいたかもしれないんですけども、うんうん、ただそれ前は放牧させてる土地で、ちょっと山からこう 折り詰めから折り詰めで二の辺から九の辺に行くっていうのを多分前も折り詰め取ってやったと思いますんで、うんうんうん、で今すぐ盛んだったでしょうから、うんうん、放牧地が何かにしてらったっていうようなことが残ってました。ただいつから行ったかっていうのはちょっとなんですよね、
うん、そうなんですね、うん、まあ、でも調査重ねていくうちにもうこれだけたくさん
いるんだっていうことは、あの何人何でもこの頃 見っけてっていうか、うんうんうん、いや結構前から多分下の立地区の方とかは、うんうんうん、区の被害の方々は、うんうん、あの自分たちでこう主任管理財産区って区のにありますんで、うんうん、そこでは毎回してらったんじゃないでしょうかね。
ああ、そうだったんですね。
二の辺側の方はちょっとそれから移ってきたのか、
うんうんうん、
それもあれだと思うんですけど、うんうん、
生態の話から少し逸れてしまいましたが、いずれにしても調査を重ねていくうちにたくさんのヒメボタルが生息しているということが分かったのですね。ホタルといえば発光するという特徴がありますが、ヒメボタルの発光の様子についても教えてください。
ヒメボタルは卵、幼虫、さなぎ、成虫、すべての段階で発光します。成虫になるとオスとメスが互いに結婚相手を探すために発光します。で、卵からさなぎの間につきましては、外敵が身を守るために自分は食べても美味しくないぞというサインで光るという説もあります。
発光にはそれぞれの場面によって意味があるのですね。ヒメボタルはどのような一生を送るのでしょうか。
では折り詰めだけのヒメボタルの例で説明いたします。メスは7月から8月にかけて直径 0.6mm の卵を土の中に産みます。羽化した幼虫は体長 2mm で単化色です。翌年の4月中旬頃には約1センチに成長します。幼虫の約2年間をほとんど土の中で生活して、時々地表に現れます。で、2年後の6月頃にサナギになりまして、約1ヶ月で羽化します。成虫は7月から8月にかけて交尾をして卵を産みます。この時期オスとメスが出会うためのシグナルである発光が盛んに行われます。光るのはプロポーズの合図で、オスは光を発して自分の相手を探します。メスは弱い光を発してオスを待ちます。互いが出会った時に強い光を発します、うん、ですから幼虫の時までは外敵を守って、うん、成虫になりますとそこは相手にアピールするというような感じになっていると思われます、
うんうん、幼虫のおよそ2年間はほとんど土の中で生活して、さなぎから成虫になるまではおよそ1ヶ月、そして成虫になってからは1週間から10日程度で命が尽きてしまう。だからこそ発光している様子がより美しく感じるのだろうな。最後に折り詰め岳のヒメボタルが飛ぶ気象条件について教えてください。
折り詰め岳のヒメボタルが飛ぶ気象条件については、月明かりがなくて曇っていて蒸し暑くて風のない午後7時半を過ぎた頃から約9時頃までと考えられています。ぜひ折り詰め岳のヒメボタルをご鑑賞ください。
今回はヒメボタルの生態について調査を進めていきました。明日はヒメボタルと他のホタルの違いについて調査を進めていきます。ここまでのお相手はヘノヘノ探偵団探偵の川口七海でした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告は カシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。